サスプレゼンツ朝一マーケットスクエア朝鮮。この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い、プロネクサスの提供でお送りします。
皆さんおはようございます。アシスタントの玉木葵です。それではスプリングキャピタル代表チーフアナリストの井上哲夫さんと番組を進めてまいります。井上さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、今日ご紹介する企業は証券コード7886ヤマトモビリティ&マニファクチャリングです。
はい、10月1日に、ね、社名変更されました。それまでがヤマトインダストリーだったわけですが、はい、合成樹脂の成形関連事業、それから物流機器事業でですね、成長を遂げてきたんですけども、はい、新たに EV 事業というのを始められました。この EV 事業なぜ始めたのか、またどのようなことを行おうとしているのか、はい、新しい社名にね、ヤマトモビリティと、モビリティって入ってる部分が鍵です。はい、その部分じっくりお聞きください。
はい、それでは朝材今日の一社です。
朝材今日の一社、
本日は証券コード7886、東証スタンダード市場上場のヤマトモビリティ&マニファクチャリングさんをご紹介いたします。お話しいただきますのは代表取締役 CEO の鈴木明久さんです。本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
当初の業種区分は化学ですね。会社の創業は昭和12年、西暦1937年で、今年創業87年目を迎えられています。これまで合成樹脂製品の製造販売並びに物流機器の製造販売の2つの事業を中心に成長を遂げられてきましたが、事業領域を新たに広げられ、この10月1日に社名をそれまでのヤマトインダストリー株式会社からヤマトモビリティ&マニファクチャリング株式会社へ変更されました。社名変更の意図ですね、また事業の概要についてご説明ください。
当社はこれまでプラスチックの成形加工を主体とした樹脂成形関連事業と、加護車と呼ばれる物流器具の製造販売を主体とした物流機器関連事業の2つの事業を中心に活動してまいりました。1つ目の樹脂成形関連事業というのは、主に防衛機器、住宅設備、そして自動車関連部品や介護用品など多岐にわたるお客様からのニーズにお応えをして、プラスチック部品及びその成形用の金型をご提供しております。特に当社はお客様の製品開発の早期段階から共同で設計に参画をする、いわゆるデザインインと申しましょうか。これを行うことで、優れたサービスを提供し、幅広いお客様とお取引をさせていただいております。その他、サイン看板を中心としたセールスプロモーション製品事業、これらも展開をしており、企画提案や施工までワンストップでサービス提供を行っております。全国でチェーン展開をされている大手のお客様の後押しをさせていただいております。
さて、2つ目の事業ですね、物流機器事業についてお話しください。
よくスーパーマーケットとかのバックヤードに行くとご覧いただけると思いますけども、大変多くのカゴ台車というものを使われています。これはヤマトのいわば老舗ブランドとしてのですね、代表的な商品です。実はこのカゴ台車はですね、日本のカゴ台車のパイオニアとしてヤマトが50年以上の実績を持っておりまして、現在も物流流通業界において幅広くご愛顧いただいております。これら2つの事業を中心に成長してまいりましたけれども、当社は今年で創業なんと87年目を迎えておりまして、現在100年企業、これを合言葉に全社一丸となって全力で取り組んでいるところです。100年目、そしてさらにその先の100年を力強く歩んでいくためには、やはり時代に沿った新しいチャレンジが必要であると考え、この度新規事業に船出をするために EV 事業部を2023年4月より発足させました。私たちは2022年、一昨年ですけれども、中国ナンバーワンの自動車エンジニアリング企業である IAT オートモービルテクノロジー社の日本法人である株式会社 IAT と資本業務提携をいたしました。そのことが EV 事業発足の大きなきっかけとなっています。当社は素養で培った技術力や品質、そして長年の事業活動によって獲得をいたしました まあ、多くの顧客資産を持っています。まあ、それに加えて、昨今の中国 EV 市場の発展を牽引し続けている IAT グループの力強い支援を武器に新たな挑戦を行います。その決意を世の中に示すべく、社名をヤマトモビリティ&マニュファクチャリングに変更いたしました。
この EV 事業部におけるこのモビリティ事業の推進ですね、この部分についてお話しください。
まあ、日本のモビリティ分野の話題というのは現在 EV 一色です。まあ、地球規模の異常気象や石油価格の高騰など、まあ、人々が目に見える状況を背景にして大手中小数々の企業が EV 完成車もしくはその他関連事業に進出をしようと意気込んでおります。このような状況下で我々としても同じアプローチを取るとやはり後発なだけに埋もれてしまうと考えております。そこで他社が取り組んでいない新たな切り口や挑戦が求められると考えました。2022年に中国 IAT グループと提携したことで世界最大規模の EV 市場から競争力のある EV 技術や部品を導入することができるという大きなアドバンテージを手にしたわけです。その上で世界からも遅れを取っている日本の EV 市場において我々は他社と違うどんな EV モビリティ事業ができるのだろうか、どうすれば EV 化の加速に貢献できるのだろうかということを考えてまいりました。まあ、その結論としましては我々の EV 事業というものを三本柱で策定いたしました。これはつまり新生ヤマトの事業の新たな領域を規定したと言ってもいいと思います。一つ目の柱はトラック EV コンバージョン事業、二本目は EV 完成車輸入販売事業、三本目が汎用電池モジュール事業、これらの三つの柱を推進してまいります。これら我々が提供するすべての製品やサービスはジェミーという新たなブランドで展開をいたします。
トラック EV コンバージョン事業、これ初めて聞いた言葉なんですけれども、この日本の EV 化がですねトラックにおいて全然進んでないと思うんですけれども、この背景にはどういったことがあるんですかね。
まあ、確かに日本における EV 化というのは他国に遅れを取っていると言わざるを得ません、うん、特にトラックの EV というのはほとんど進んでいない状況なんです。そうですね。しかし一方で日本国内の CO2 排出量の10分の1がなんとトラックによるものと言われており、これに対する対策が急がれています。日本でトラックの EV 化が進まない理由は大きく4つあり、それは EV トラックの価格の高さ、航続距離の短さ、バッテリー寿命の問題、最後は充電インフラの普及が進んでいないことだと考えています。
はい、
特に EV トラックの価格の高さ、これは極めて大きな阻害要因となっていると思っています。はい、日本の大手トラックメーカー各社の新型 EV のトラック価格というのは、1300万円から2000万円以上と、したがってこれはディーゼルエンジンの新車価格のおよそ2倍以上となっておりまして、EV への買い替えというのは運送業者の経済的な負担が非常に大きくなり、その負担を軽減するための政府の補助金というのもあることはあるんですが、財政的にも限界があります。
中国はだいたいどれぐらいなんですか。
通常普及しております EV トラックというのは500万円から700万円、
ね、500万から700万、はい、日本が1300万から2000万
で、非常に大きな差があります、これはなぜかというのが素朴な疑問として湧いてくるんだと思いますけども、昨年の中国における EV 販売というのは、なんと669万台でした。
はい、
それに対して日本の昨年の EV 販売はわずか9万台弱と、中国の実に75分の1という規模です。
これトラックだけの数字ではないんですね。
これは乗用車を含めた EV 全体の台数となってます。
75分の1、
まあ、台数規模でこれだけの差があると、日本の EV を構成する部品コストというのは当然高くなってしまいます。この状況は国産の新車 EV の販売努力だけではなかなか挽回できないものだと思っています。まあ、我々としましては、この中古トラックの EV 改造という新たな価値を創造することで日本市場の EV 比率の向上に何とか貢献できないかというふうに考えました。まあ、IAT との連携によってアドバンテージを持っております。これを最大限に生かして中国製 EV トラックの優れた技術やコスト競争力のある EV 部品というものをフルに活用し、さらに 耐久性に優れて信頼性の高い日本の国産トラックの基本骨格をうまく融合することで、まあ、いわば日中のいいとこ取りをしようということです。
はい。
これによって新車価格の3分の1から4分の1のコストで EV 化が可能になるということです。
はい。
また、本年7月30日の法改正により、トラック EV 改造事業も政府の補助金の対象となりまして、これは我々にとっても大変強い追い風が吹いているというふうに感じております。う
ん、これ日本で今まで手掛けた会社というのはあるはあるんですか？
ほとんどが研究目的ですとか、うん、個人の趣味思考を目的としたものばかり。
なるほど。
まあ、我々のトラック EV コンバージョンというのは、量産、うん、そして量販事業として日本初の取り組みとなります。
はい。
まあ、この事業につきましては、私たちの事業コンセプトにご賛同いただきました SBS ホールディングス様と共同で、うん、イスズエルフ2トンというトラックをベースといたしまして、うん、改造 EV 先行試作車を今年の春に完成して、もうすでに公開をしております。今後の量産に向けてですね、うん、まあ、よりラストワンマイル配送、
はい、
このラストワンマイル配送に適した三菱ふそうキャンタ、この 1.5 トンをベースといたしまして EV 改造キットの開発をすでに完了しており年内に行動検証に入ります、
うん、
その後関東圏で SBS 様向けに量産車の納入を行いますので間もなくこの実車を多くの皆様にご披露できると思います、うん、
はい、
2025年以降は SBS 様以外の企業様向けにも量販を開始してまいりたいと考えています。
なるほど。今後の成長戦略ですね、お話しください。
これまでは、まあ、一本目の柱となるトラック EV コンバージョン事業についてお話をいたしましたけども、うん、
はい、
まあ、二本目の柱となる EV 完成車輸入販売事業というのがあります、う
ん、はい、
そして三本目の柱には汎用電池モジュール事業、これらについても一本目の柱と同様に同時に推進してまいります。
この EV 完成車輸入販売事業、こちらについて、
これにつきましては、うん、まあ、当面はEV 商用車の B2B、 これにフォーカスをいたしまして、はい、販売戦略を今作成をしている段階です、うん、既存の外国製 EV を単に輸入するだけではなくて既存のモデルでは対応できない各企業様の個別需要にお応えするユニークな製品をご提供します。
最後の汎用電池モジュール事業ですが、
これにつきましてはやはり中国製 EV で非常に多く採用されております、うん、高性能で高品質、低コストな EV 用電池セルを EV 以外の汎用用途に転用することが最大の製品価値と考えております。
そうですね。
いわば電池業界の最大市場がやはり EV ですので、
はい、
EV 用電池セルというものを常に電池業界の最新技術を牽引しているわけです。
はい、
我々は IAT との関係を通じて常に最新かつ最先端のEV 用セルを調達できますので、そのアドバンテージを生かして常に新しい製品を市場に提案してまいりたいと思っております。まずは手始めにゴルフ用カート、これの交換電池事業に参入してまいりたいと思っています、
うん、
はじめは小さな一歩ですが、モビリティ産業のコア部分である電池事業の経験を積むことによって将来のさらなる事業発展につながると確信しております。
最後になりましたが、リスナーに向けて一言お願いします。
今後も拡大する EV 市場において新規事業の発展によりさらなる成果を目指し、株主様、投資家の皆様に安定したリターンを提供できるよう努めてまいります。新生ヤマトモビリティ&マニュファクチャリングの今後の活動にご注目をいただき、私たちのビジョンに共感いただける皆様とともに新たなステージへ進んでいきたいと考えておりますので、今後ともぜひよろしくお願い申し上げます。
鈴木さん、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の一社、ヤマトモビリティ&マニファクチャリングをご紹介しました。さらに井上さんにお話しいただきます。
はい、ご出演いただけるという時にね、カゴ台車、はい、それからですね、金型の成形事業ですね、はい、こちらのところについては私もよく知っていたんですが、今回社名変更の意図ってものはね、モビリティってものがきっちり出てましたよね、これが EV 事業、EV 事業っていうのは トラック EV コンバージョン事業っていう部分、はい、それから EV 完成車輸入販売事業、そして汎用電池モジュール事業なんですが、うん、EV の、 あのトラックのコンバージョン事業びっくりしましたね。ねえ、日本と中国の開き、トラックの新車でこれ EV だと1300万から2000万、ディーゼルエンジン車の倍ってことね。これがね、やっぱり500万、700万の中国のトラックの違いなんですよね。となると、たくさん作ってないから部品にもやっぱり影響しますからね、部品価格。そういった部分で、日本の、CO2 の10分の1がトラックってことを考えると、これ本当にね、どこかが進めなくてはいけない事業だったというふうに思いますよね。こういったあの社会課題の解決のために船出した新しい、事業、はい、そういった部分、これからですね、やはり注目していくのはこの、セグメントだということだけは確かですので、はい、これからいろいろな説明会等でですね、はい、その動向を注目していただきたいと思います。
はい、そうですね。
はい、
今日ご紹介したのはヤマトモビリティ&マニファクチャリングでした。それでは一旦お知らせです。
企業ディスクロージャー IR 実務支援の専門会社プロネクサス、上場企業のおよそ6割2200社をクライアントに持つ。これはアジア証券印刷の時代から信頼と実績を積み重ねてきたからこそ。さらにプロネクサスが目指すのは、企業と投資家をつなぎ日本の株式市場を活性化させることです。プロネクサス、私たちは個人投資家の皆さんを応援します。井上哲夫、今日のストラテジー。
それでは井上さん、後半の解説もよろしくお願いいたします。
はい、先週ですね、5日25日75日移動平均の乖離の合計プラス 5% 水準、これが利食いを考える時の入り口というふうに何度も言ってますけれども、はい、その水準がね、8月13日から10月10日まで3万8000台でしたと。で、それが徐々に上がってきたんですが、横ばいになりましたよと。で、先週ご紹介した時は3万9205円。それで一気に3万9000台をね、駆け上がっていくような今時間帯ではないと。はい、そのために4万円1回使ったけれども、なかなか一気に取りに行くような、そういった時間帯ではないですよと申し上げました。はい、その水準、今3万9101円、100円ぐらい下がったんですね。ですので、状況としては変わってないということなんですけれどもね。いよいよ、大統領選が行われます、アメリカのですね。はい、今まで2020年、2016年の時と同じことになってんだよね。これね、数日前までね、株価すっごい冴えない状況で、2日ぐらい前っていうかね、ビッグトゥーズデーってあるけど、その前の週の金曜日ぐらいから大きく上昇する、はい、どっちになってもアメリカの株強いよっていうような雰囲気が出るんですけれども、今回ね、昨日の段階でナスダックの総合指数が 18,712、高値を取ったという状況で、今までとはちょっと違う。ただそれまではちょっとね、機関投資家含めて動けない状況が続きます。
はい、井上さん、本日もありがとうございました。それではリスナーの皆さん、また来週。
朝鮮、この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い、プロネクサスの提供でお送りしました。